それでは今日のメッセージの中心となる聖書の御言葉テキストをお読みいたします。旧約聖書詩編89編の19節から37節、第3版ですと新約の995ページ、新改訳2017ですと新約の1027ページにあたります。詩編89編19節から37節をお読みします。ではお読みします。詩編89編19節、あなたはかつて幻を通してあなたにある敬虔な者たちに告げられました。私は一人の勇士に助けを与え、民の中から一人の若者を高く上げた。私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油で油を注いだ。私の手は彼と共にあって揺るがず、私の腕も彼を強くする。敵が彼に害を加えることはなく、不正な者も彼を苦しめることはない。私は彼の前で彼の敵を打ち砕き、彼を憎む者を打ち破る。私の真実と私の恵みは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。私は彼の手を海の上に、彼の右の手を川の上に置く。彼は私を呼ぶ。あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と。私もまた彼を私の長子、地の王たちのうちの最も高いものとする。私の恵みを彼のために永遠に保つ。私の契約は彼にとって確かなものである。私は彼の子孫をいつまでも、彼の王座を天の日数のように続かせる。もしその子孫が私の教えを捨て、私の定めのうちを歩まないなら、またもし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないなら、私は杖を持って彼らの背きを、鞭を持って彼らの咎を罰する。しかし私は彼から恵みをもぎ取らず、私の真実を偽らない。私は私の契約を汚さない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が聖によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わないと。彼の子孫は常世までも続く。その王座は太陽のように私の前にあり、月のように常世に固く立つ。その子孫は雲の上の確かな証人である。セラ。この箇所から雲の上の証人という題でメッセージを取り続けます。まあ雲をつかむような話かもしれませんが、今年は今日は一年の最後の日曜日の礼拝です。物事の結末を表す表現として一巻の終わりという言葉がありますね。一巻の終わりで、この詩編は、全部で150編もある膨大な書物の集まりですが、大きく5つに区分されています。そしてこの89編はその5つの区分の第3巻の終わりにあたります。しかし結末はまだ先のことということができます。神様の約束は、私たちに対する、この人類に対する神様の約束は、完成どころか現状は見るも無残。今年は、まあ、期待を持ってスタートしたところ、まあ、新型コロナウイルスが感染している。だんだんそれが世界中に蔓延してきている。私たちの身近にも迫ってきているという、そんな年でありました。これからどうなるのかという内容を、まあ、この詩編の89編も含んでいます。この世界も私たちの 人生もそうかもしれません。これから先どうなるんだろう。しかし聖書は常に私たちに希望を与えています。神様の前では物事は明確であり、計画通りに進んでおり、そして完成に向かっている。このことを私たちは確認して平安の中を歩むことができるわけです。もし聖書から離れたら、この現実の世界のさまざまな情報、その中には偽りの情報がたくさん含まれていますし、その偽りの情報に流されてこうしなければいけない、今はこういうものが必要だというふうにいろんなことがこう主張されてくるわけですね。そんな中で流されないで、いやそれは違う、神様はそうは言ってない、私の生き方は聖書に書いてあるように、どんなに不利なように見えても嘘は言っちゃいけない、ごまかしてはいけない、そういう確信が内側から出てくるように信仰生活にもっと深く入っていく必要があるわけです。私たちは上辺のところで目に見える状況で物事を判断して、それは必要なことではありますけれども、確かなものは私たちのうちにおられる神様が与えてくださった聖霊なる神様の導き、御心にかなう考え、思い、判断、決断というところに私たちの一生はかかっているわけですね。そのことを私たちが身につけるためには、繰り返し繰り返し、何十回何百回何千回とこうして御言葉に触れ、礼拝を捧げ、クリスチャンの集まりを欠かさないで続けていく必要があるわけです。いっぺんに身につくことはどんな世界でもどんな種類の営みでも、いっぺんで物事を分かったり身につけたりすることはないからですね。だから礼拝を捧げていく、それを決してやめないという姿勢を持ち、それを周りの人たちにも示していく必要は、ある意味で私たちの生き方の責任という部分かもしれません。もちろん仕事で出られない、そして病気で出られないということは私たちは理解できます。しかし少し努力すれば、他の時間と区別すればできることを流されてしないということになると、それは私たちの信仰の怠慢、それはやがて私たち自身に跳ね返ってくることでもあるということですね。ですから新しい年に向かって私たちが心がけること、持つべき心構えというものは何かということを確認していきましょう。神様の前ではこれから先のことは計画通りに進みます。しかし私たちはそれがまだ全部わからないので、不安になったり恐れを持ってしまいやすいところはあるのですけれども、だから御言葉に聞き、神様に祈って、上からの平安に満たされていく必要があるんです。そしてクリスチャン同士、そのことを分かち合って励ましを与えたり、私にある平安を分けてあげたりすることが交わりですよね。この3巻は89編の一番最後は52節ですが、それまではなんだこれはというようなことが現実として書かれているわけです。神様どうしてですか、あなたの契約は約束は計画はどうなったんですかと、いろんなことが語られていますが、52節、主は常しえに褒むべきかな、アーメン、アーメンと終わっています。私たちの人生もこのように最後はアーメン。じゃあ本当の最後はどこかというと、五巻第150編の最後は何で終わっているかというと、ハレルヤで終わっているんですね。クリスチャンの人生はこのように約束されているんです。それまではいろいろ辛いことも苦しいことも、あるいは無残なことも起こるかもしれません。しかしそれは神様の御手に握られていれば大丈夫だというメッセージがあるわけです。さて前置きが長くなりましたが、第一に まあ、89編全体を解き明かす時間はありませんが、第一にダビデと契約を結ぶ神様を見ていきましょう。89編の3節には、私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓うと語られていますが、神様はすべての民族はあなたによって祝福されるという契約を誰と結びましたか？アブラハムですね。これをアブラハム契約と言います。このアブラハム契約を第一段階とするならば、第二段階はエジプトの出エジプトの後に、神様が民族としてのイスラエルと結ばれたシナイ契約。第3段階はイスラエル民族は奴隷だったんですね。しかしエジプトから救われて、約束の地、今のカナンの地、パレスチナの地に入ってきました。神様が植えたんです。そして増え広がったんです。で、領土とそこに住む人々がいて、国というものが生まれます。イスラエルの国が誕生しました。そして王様を迎えたイスラエルの国、そのイスラエルの国に神様はダビデという人物を選んで契約を結んだんです。これがダビデ契約と言います。そして神様はこのダビデ契約の内容を聖書の旧約聖書の中で詳しく解き明かしておられます。この89編の19節に、あなたはかつて幻を通してあなたにある敬虔な者たちに告げられました。私は一人の勇士に助けを与え、民の中から一人の若者を高く上げた。私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油で油を注いだ。ダビデが選ばれたんです。では神様の選びの基準は何かっていうことを見ていきますと、ダビデという人物の背景を皆さんは、まあ、旧約聖書を読んだ方はご存知だと思いますが、羊飼いの子せがれですよね。まあ子をつけなくてもいいんですが、8人兄弟の末っ子です。まあ今8人兄弟というともう驚かれますが、まあその当時は普通ですね。12人1人の女性が生涯に産める子供の人数、聞いたことありますか？27人だそうです。だから旧約時代、人間がどんどんどんどん増えていくわけですね。寿命も長いし、産める子供の数も多いので、人口はどんどん、神様が産めよ増えよとおっしゃった通りに増えていったわけです。その8人兄弟の末っ子で、兄たちからはいじめられていました。お前なんか役立たずだというような目で兄たちから見られていたわけです。8番目ですから、長男との間の年齢差はかなり開いていますよね。まるで父親のような状態かもしれません。その8人兄弟の末っ子であるダビデが神様の目に留まったんです。そしてそのことを、まあこの御言葉で見ることはできますが、しかし主はサムエルに仰せられた、預言者サムエルですね、彼の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見る。上辺を見れば兄たちの方がずっと良かったかもしれないんです。サムエルという預言者もつい容貌を見て、背の高さを見てしまったんです。外見を見たんです。しかし神様はダビデの心を見たんです。そして彼を選んだんです。私たちはどうでしょうか？私たちが神様に選ばれたという自覚ありますか？皆さん、いや私はとてもとても、そういう受け止め方はまだ入り口です。私は神様によって私の家族の中から先に選ばれた、この地域の人たちの中で先に選ばれた、それは私が何か持っているからでも偉いからでもない、そんなものはもう 神様の考えの中にはないんだ。私が選ばれたのはただ自分が罪人で何も誇るところがないからという自覚を持って神様の前にへりくだった、いや神様の恵みによってへりくだらせられた、その自覚が私が選ばれていくとの唯一の理由になるんですね。
ですから聖書はこのように言っています。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました、すなわちあるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたのです。
当時は教会に奴隷の人たちがいっぱいいました。着ているものもなんか匂ってくるような、今私たちの社会でそういう服装した人が入ってきたら皆さんどういう態度を反応示されるでしょうか。まあそれはおいだにしますけれども、日高にいた時にそういう人がやってきたんです。もう何日も風呂に入っていないし、まあ彼の家を訪ねてその使っている布団も見ましたが、まあ、人間の排泄物がその中にありました。もう、おしっこで濡れている。台所はもう食べ残しの山です。だけど神様は、まあ、その人のところに行きなさいとおっしゃったので、まあ、行って、そして教会にあった、まあ、使っていない布団をその汚れた布団と交換して、まあ、差し上げました。まあ、そういう関わりの中で神様がどんな人を選ばれるのかということの一端を、まあ、見せて経験させていただいたことがあります。そして日高の教会員、特に姉妹たちはその人が近づいてきても決して避けることなく逆に近づいていって、ダデレさんよく来てくれましたって言って手を握るんですよね。これが神様の心を持った人たちの姿だなということを、まあ、教えられて、ああこの人たちの中に神様がおられるんだなと実感いたしました。私たちがどのくらいの匂いに耐えられるか経験してみないとわからないと思いますが、神様が選ばれる人たち、この世の取るに足りないという表現、私たちは人に使っては絶対いけないわけですが、聖書はそのような人たちに目を留めて選ばれて、そして教会に集めてくださる方なんだということなんです。じゃあお金持ちの人、頭のいい人は選ばれないのかって、そういうことではないんですね。無に等しいものを選ばれる。どんなに能力があっても、あるいはお金があっても、自分のことを本当に謙遜に、私は誇るものは何もない、今私が持っているものは与えられたものだ、人々の協力や支えによって受け取ったものだとへりくだった心を持っている人は、神様が目を留めてくださっているに違いないんですね。
そのような神様の選びの基準、ダビデを通して見ることができます。そして選んだ以上、神様はその人を決して捨てる方ではない。その後のダビデの姿を見てください。とんでもないことをしているわけですね。特に彼の王としての絶頂期
見ていくと、彼はとんでもないことをしているわけです。しかし神様は選んだ以上、彼に成長していく資源として上からの油注ぎを与えました。まあ、神様油注ぎは王様と預言者と大祭司といいますに注がれたということをお伝えしていますが、ダビデは王としての油注ぎを受けたんです。それによって王としての資質、力を蓄えてきました。そして彼は神様の御言葉を愛する詩人でもあった。羊飼いの仕事をしているときに御言葉をいつも口ずさんでいたんです。まあ、時間があるからできたという人もいるかもしれませんが、御言葉を愛していたから寸暇を惜しんで
御言葉を口ずさんで、それにメロディーをつけて、縦ごとで伴奏をつけて歌っていたんですね。それがこの詩編の中にたくさん残されているわけです。
そして御言葉を蓄えて祈る彼の人格は、神様との交わりの中で深く探られ整えられて、
ですからイスラエルの国民も、私たちのダビデ王様は人の心を理解できる人だ、王様だ、信頼して、その国はますます栄えて、あのユーフラテス川の近くとエジプトの近くにまでその領土は拡大して、世界中の人たちがイスラエルという国はすごい、なんていう力のある国なんだと、しかもそのソロモンの時代には世界中から王様たちが、貴人や賢人たちがソロモンの知恵を聞こうとしてやってきたと書いてあるんですね。それはダビデが土台を築いたということなんです。私たちの信仰の土台は頑張りではないんです。神様を愛する、神様の御言葉を愛する、それだけです。神様の御言葉を愛して口ずさんでいくと、聖霊様がその御言葉を通して私たちに語られ、私たちに恵みを与え、私たちの内側から整えて立て上げて、それまでは考えもできなかった、することもできなかったことが、その人の人生の中で起きていく、奇跡が起きていくわけです。そのようにして神様の御業は人を通して進んできたんですね。
神様は第二に契約を変えないお方です。ダビデの絶頂期のことを先ほど触れましたが、
時々冬の遊びに落とし穴を作って人をこう落とすという私の得意技のことを話したことはありますが、もうやりませんけれども、室蘭にはそれほど深い雪はないので、数日前、秋田の妹と、ひなこという妹と話をしたら、もう今年2メートル降っていると言いました。最近、暖冬で雪が少ない少ないと言っていたんですが、今年は多いようなんですね。だから、落とし穴を作ろうと思って、いつでも作れる環境ですが、ダビデの絶頂期に起きたことは、まず、兵隊たちを全部戦争に送り出したと、彼は昼寝をして夕方起きて屋上に登ったら、近くの家の屋上に一人の女性が沐浴を水浴びをしているのが見えて、浴場を抱いて 彼は彼女を呼んで、罪を犯したわけです。そしてその罪がバレないように、彼女の夫を戦地から呼び寄せて、さあ疲れただろう、家に帰って休みなさいと言って、家に泊まらせる配慮までしたんですが、そのウリアという夫は、自分の同僚たちが戦地で戦っているのに妻と一緒に過ごすわけにはいかないと言って、外で寝たんですね。それが2日も繰り返されたわけです。すごい部下だったんです。忠実の塊のようなウリアというその兵士を、こともあろうにダビデはその戦地に行っているヨアブという将軍に手紙を送って、そのウリアという兵士を一番前に、戦闘の一番前に立たせて死ぬようにということを命じたわけです。その結果ウリアは死んでしまいました。姦淫と殺人の罪、そしてそれを完全犯罪にするための隠蔽工作、あの正直な、あの国民に信頼され慕われていたダビデがここまでやるかということもやったんです。人間の罪の深さっていうものは計り知れないということを、この出来事は示しているわけですね。私たちはたまたまそういう環境にいないからしないわけです。私たちがアダムから受け継いだ罪の性質というのは、環境さえ整えば、条件さえ整えば、私も人を何人も殺せるんです。それは悪魔の誘惑と攻撃が 一緒になって起こることだと言えますけれども、しかしダビデは神に選ばれた人です。油注がれた人です。御言葉を知っていた人です。それでもそういうことを犯した、実例として聖書は私たちに示しているわけです。私は罪を犯したことがないという人もいるかもしれません。しかし罪を持っていることは変わらないんですね。
しかしそれでも神様は
ダビデと結んだ契約を反故にはしませんでした。
破棄することはせずにそれを保ち続けられたわけです。これがこの89編に7回使われている言葉、先ほどの賛美の中にも選曲していただいたことを本当に感謝いたしますが、あなたは真実な方、真実という言葉がこの中に7回出てきます。恵みという言葉も7回出てきます。神様という方は私たちがどうであっても、神様が私たちを選んだ以上は、私たちの見てくれや私たちの生き方や、まあ生き方は大事ですよ、だけど願ったように生きられない、立てた計画のように物事が進まない、じゃあダメかというとではなくて、神様はそんな私たちを恵んで支えてくださる、それは神様が真実な方だからと聖書は告げるわけです。 第二テモテの2章13節一緒に読んでみたいと思います。3、はい、私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。
自分に偽ることができない、語ったことは必ずその通りに行うのが神様です。私たちの周りにもそういう真実な人はたくさんいますよね。いますよね。私はとてもそういう人物でないことを知っていますけれども、でも真実に生きたい、あの人のように真実になりたいという思いは常に持っているつもりです。
で、契約を変えない神様ですが、神様はこのダビデに対してこの89編の中で、26節と27節にこのようなこう会話を紹介しているんですね。89編の26節27節を見ていただくと、彼は私を呼ぶ、これはダビデのことですね。彼というのは、あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と、私も神様もまた彼を、ダビデを私の長子、地の王たちのうちの最も高いものとするとおっしゃっているんです。ダビデ王様はそれまでに存在した歴代の世界の王様たち、あるいはイスラエルのその後の王様たちをすべて集めても、その中で最も高い王と見ておられるということです。
ローマ書の8章の御言葉の中に、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです、それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。この長子という言葉が89編に出てきますが、私たちに対して御子イエス・キリストが神の長子、つまりダビデという王様はやがてダビデの子孫としてこの地上に、今から2000年前にクリスマスに誕生された御子のことを指して、その御子を長子と呼ばれたわけです。そしてその御子の形が私たちのうちに与えられるわけです。
御子の形と同じ姿にあらかじめ
私たちを定められた。信じられますか？でも神様の計画は、私たちがイエス・キリストを信じて罪許され清められ神の子供とされただけで終わるのではなくて、私たちの中に御子と同じ形を宿らせて、そのように私たちが成長し立て上げられてキリストのようになることを計画されたんです。そのためにイエス様はご自分の血を流して私たちと新しい契約を結ばれたんです。ダビデ契約の中に、私たちはイエス・キリストと契約を結ぶ、新契約、新しい契約を結ぶものとして神様の計画の中に選ばれている。だから神様のご計画はもうすごい、すげえ、まあすげえという言葉を今初めて付け合いましたけど、若者の言葉がインプットされてきましたが、神様のすごさは計り知れません、表現しきれません。でもこういうふうにして聖書を学んでいくと、すごい、なんていうお方なんだ神様は、この神様が私に目を留めておられるということを知るだけでも感動が生まれてきますよね。そして第3に、雲の上の商人は真実であるということを見て終わりたいと思いますが、私たちの住んでいるこの世界、地上の世界というのはあっという間に変わっていきます。そして最後は滅びていくわけです。いつまでも続かないわけですね。しかし一方では永遠の世界があるということを私たちは知っています。まあ、クリスチャンでない方々も永遠という言葉は使うかもしれませんが、実際それがどんなものかということは分からないと思います。永遠の愛を誓うといってもそれはまあ理想でしょう。しかし私たちに対する神様のご計画とその注いでくださった愛は永遠ですから、もう人間の概念や私たちの知識ではもう分からない部分があって当然です。しかしそれはそれで神様が許しておられて、私たちは発展途上、あるいは工事現場でよく見かけるヘルメットをかぶったおじさんが工事中につきご迷惑をおかけしますという、私たちは工事中のものだということ、それは神様が受け入れてくださっている姿です。オーストリアの作曲家にシューベルトという方がおられますけれども、皆さん音楽の好きな方たくさんいらっしゃると思いますが、シューベルトはなぜ有名かというと、もちろんいろんな曲を作って、それが後世に残されていろんな演奏家たちが弾いている、演奏しているわけですが、若くして20代で亡くなった方です。天才でしたね。その亡くなるまでにいろんな曲を完成したんです。そして第7交響曲第7番、その名前が何というかと未完成なんですね。この未完成という言葉で日本人もシューベルトの名前を知っている方が多いかと思います。普通交響曲というと第4楽章まであるのが一般的と言われていますが、第2楽章までしかこれができていないそうです。それで未完成なんですね。私たちの人生という交響曲、音楽に例えるならば第何楽章まで進んでいるでしょうか。それは分かりません、一概に言いませんが、しかしはっきり言えることは、私たちはどんなに頑張っても未完成なんです。なぜなら私たちは有限であり、そして罪の性質を持っているから、完成を目指して進んで目標を立てていこうという気持ちはあって一歩ずつ進んでいるわけですが、 私たちの力で私たちの人生を完成させることはできません。できない相談です。相談してもできません。しかし大丈夫だというメッセージを聖書は教えているわけです。今どんな問題を抱えていようが、神様は私たちが未完成のままであろうが、私はあなたを愛している、私はあなたを選んだ、私はあなたに計画を持っている、それは災いではなくてあなたに将来と希望を与えるためのものだ、平安を与えるためのものだとおっしゃっていることを私たちは何度もここで聞いていますよね。信じていますか。神様の計画は災いではなくて、今災いと思えるようなことの中にあったとしても、それは災いではなくて神様がさらに祝福しようとして導いておられる一つの印であり、そこで忍耐を学び、そこで人の愛と優しさを学び、私たちは人生の深みへと導かれているんだと。そのために許された恵みの御業として受け止めるならば、それは宝物となっていくわけです。私たちはそのような意味で今未完成交響曲を演奏している最中であります。パウロという方はそういう自分自身を発見し、神様の憐れみと恵みの中で全力を注いで走り続けた人ですね。フィリピ書の3章にはこういう御言葉があります。私はすでにいたのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に見せてくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。これがクリスチャンの共通した人生に対する考え方、向き合い方、そして生き方なんですね。私たちは恵みを受けました。選ばれて、身分は神の子供です。そして義人として神の前にいつでも出られる、そういう恵みを受け取っていますが、それは完成形ではなくて、神様の側では完全にもうそれは完成しているわけですが、受け取った私たちはそれを受け取ったものにふさわしく変えられていく余地があるわけですね。それを一つずつ実践して体験して、キリストに似たものとして近づいていくわけです。そして待っているのは神の栄冠と呼ばれる素晴らしい冠です。実際にかぶる冠かどうかは別として、神様からものすごい評価をいただくわけです。よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたは辛いところを通っても暗いところを通っても死の影の谷を通っても私を否むことがなく耐えて、そして従って身を結んでくれた、私の喜びを一緒に喜んでくれと言って、もう天国に行ったらそれはそれはもう言葉にはならない、最近言葉にならない感動を覚えたピアノ演奏家辻信之さんの動画を繰り返し見ているんですが、世界に出かけていってですね、イギリス、オーストリア、チェコとかいろんなところで、彼は盲人ですよ、目の見えない方ですよ、その方があの難しい1時間近くにも及ぶようなものすごい難しい激しい曲を見事に演じきって、あの音楽の都の耳の肥えたオーストリアの聴衆が 涙を流して感動しているんです。まあ、それを見て私もちょっと泣きかけたことあるんですが、天国に行ったら天使たちが歌う賛美を聞いて、まあ、天国に涙、悲しみの涙はないんですけど、感動することはもうそれはそれはすごいと思いますね。地上でさえ全身全霊傾きで一つのことを成し遂げた人たちが私たちに示してくれるそのパフォーマンスというものが私たちを感動させるとするならば、私たち一人一人が地上でパウロのようにこの一時に励んでいます、目標を目指して一心に走っていますと心がけて進んだその人生は、天国に行った時に神様からの称賛を受けて天使たちを感動させ、また周りの人たちを感動させることは間違いないと思います。地上ではそれは分かりません。まあ、一流の人たち、プロの人たちが示してくれることに感動する、あるいは私たちの中でも本当に真実に偽らないで生きている人の姿から感動を受けることはたくさんあります。そのようにして人生は彩られ、そして交響曲のようにハーモニーを醸し出して奏でていくのではないかと思います。ほとんどのことは決まり方は私たちの目や耳には入ってこないことなのかもしれません。でも忠実に背後で見えないところで神様の前に目標を目指して一心に走っている人たちの姿が時々、まあ、私はある意味でこうそういう知ることのできる立場に置かれているかと思いますが、それは神様の宝物なんだなというふうに感動を覚えることがあります。さて終わらなければなりませんが、未完成交響曲、聖書に登場するどんな偉大な人物もモーセも未完成でしたね。約束の地を前にして彼は入ることが許されなかったんです。ただ見ることしかできなかったんです。モーセの人生も未完成交響曲でした。ヨブもある意味でそんな人生を送った人です。最後はまあ祝福されましたが、それでも完成したとは言えないんです。10人の子供をいっぺんに失い、財産をすべて奪われて、自分の体も難病にかかって、もう人生を投げてもよかったぐらいのところに突き落とされましたが、しかし彼は神様の憐れみを受けて立ち上がることができたんですね。そのような聖書の中に登場してくる人物は皆未完成で終わりました。しかし神様の側では、天上では全てが調和をもって完成しているんです。そのことをヨブはまず、ヨブ記の中でこのように述べています。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。ヨブは苦しみの中でその心の目が開かれていったんです。普段見えないことが見えるように心が清められていったとも言えるでしょう。苦しみにあったことは私にとって益でした。それによって私はあなたの掟を学びました。神様の掟っていう言葉は何かこう厳しい言葉に聞こえるかもしれませんが、私たちに対する最善を含んでいる言葉ですね。神様は最善以外のことをなさらないんです。私たちは、まあ、善とか、次に来る、まあ、英語で言うとこう比較級でね、グッドからベターとか最後はベストに行く、そんな比較をこうしてしまうんですが、神様はベターはベストの敵だということをご存知なんです。まあ、このぐらいでっていうようなことが私たちの世界に、現実の世界にはありますが、神様はベストを与えるために、最善を与えるために、そのような災いや苦しみを許される、 それを避けて通ると私たちはベストを逃してしまうこともあるかもしれません。ヨブはその絶望的な暗闇の中で、天には私の証人がおられるということに気がついたんですね。その証人とヨブが語るお方は、この詩編の89編で、36節37節を見ていただくと、まあ、この方が太陽も月も創造された方だ。しかも私たちの新約聖書の光でここを見ていくときに、天から地上に来られて神が人となって33年間地上の多くの苦しみをなめて、最後は人間の罪を背負って唾を吐きかけられ、鞭で打たれ、茨の冠を頭にぐさっと突き刺され、両手両足脇腹を突き刺されて死なれたお方、それは私たちを神様の前に再び立てるように、贖いという技を完成してくださった。そして天に再び変えられた方が、雲の上の証人として神様の前に、父なる神様の前で取りなしていてくださるということを、聖書は完成形として伝えているわけです。ここまでいくと、あ、私は今こういう状態だけど大丈夫だという希望が見えてくるんですね。最後はこの完成に至るわけです。それまでの間、地上においては苦しみは尽きないですね。このような神様の契約の中に私たちは保たれています。私たちは契約を守れません。破りっぱなしです。しかし神様が真実な方なので、この契約を絶対破らない、そのような表現がこの89編には出てまいります。ちょっと調べる時間を、まあ、契約という言葉が34節ですね。この89編の34節、私は私の契約を汚さない、唇から出たことを私は変えない。これが私たちの信じている神様ですから、委ねて信頼して歩んでいくことができるわけです。新しい年に向かっていくことができるわけです。何が起こるか分からないとしても、何が起きても大丈夫だと言えるわけです。まあ、コロナ感染、かからないのがベストですけども、仮に誰でもかかる状況の中にもあるわけですね。しかしかかったとしても、私たちは真実に生きるならば大丈夫だと言います。救いは今もイエス様が、神の証人が天におられて、父なる神様の右の座で取りなしていてくださるので、私たちの救いは完成します。私たちの人生には一貫の終わりというものはありません。イエス・キリストによって今も完全な救いに預かっています。やがてこの体が新しい体に変えられる完成、そして神様の前に本当に喜んで感激して、よく帰ってきたと、よくやったと神様からお声をかけていただく、その完成を目指して歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの契約の意味について学ぶことができ、感謝いたします。人間が作った約束、保護にされてしまうような口約束でもなく、私たちが頑張って守らなければもう捨てられてしまうような 契約ではなくて、神様がご自分に誓って立てた決して破られない契約の中に今私たちは生かされていることを感謝いたします。真実な神様、その真実を私たちも神様に対して真実に生きたいと願います。どうぞ欠けだらけの弱さを持ち、罪を持ち、そしてダビデのようにとんでもないことをしてしまう可能性のある私たちですが、目標を目指して一心に走り続けることができるように、どうぞ新しい年をあなたが共にいて導いてください。あなたの御言葉の約束を心から感謝いたします。主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。